広志愛理、24歳、職業俳優、
趣味は未解決事件を調べること。未だ真相不明な未解決事件はたくさんあります。この番組ではそんな不思議な事件を紹介していきますね。今日紹介する事件は、
妊婦に対する異常な量規制、名古屋妊婦切り裂き事件です。もうタイトルからして怖い、えぐい、重い。
でも紹介していきますよ。この事件もですね、もうためらってんだけど喋んの。結構この未解決事件界隈では、有名な事件で、これを模した映画とか、この事件を模したものも結構あったり、これに影響を受けたドラマとかも結構あったりして、でネットフリックスで見れるんですけど、呪怨呪いの家っていうのにもこの事件を模した回があって、結構グロテスクな話なので、大丈夫な人は見ていただきたいんですけれども、この事件の経緯をちょっと説明していきますね。まず、名古屋妊婦切り裂き事件、この事件は1988年の3月18日に起きた事件でございます。で、この事件はですね、愛知県のこの名古屋市にあるアパートの一室、このアパートが2階建てで4世帯入ってるアパート、4世帯って合ってる、 4部屋あるアパートで、縦に1212っていう感じであるアパートで、でここのアパートに住んでいる、2階に住んでいる、夫婦、被害夫婦の奥様が、何者かによって殺害されてしまったという事件なんですけれども、当時この夫婦すごく仲が良くて、でこの奥様の方はもう臨月だったそうなんですね。お子さんがいらっしゃって、で臨月で、で平凡だったけどすごい希望に満ち溢れた若い夫婦の生活を2人は送っていたそうです。事件当時、女性はですね27歳、そして旦那さんの方、男性が31歳だったそうで、奥様は27歳で亡くなられてしまったということだったんですけれども、女性はこの事件の5日前の3月13日が出産予定日だったんですって。ですが、ちょっと出産が遅れていて、で旦那さんはちょっと大丈夫って、まだ生まれなさそうっていうことを毎日その会社から仕事の合間に毎回電話をかけるようにしてたんですって。だからすごい仲のいい夫婦ですよね。それで、いつもいつもそうやって電話をしてて、でその事件が起きてしまった日も12時過ぎぐらいに旦那さんがその会社からどうだいって電話した時も別に異常はなかったと。それで退社する時にも旦那さんは奥様にお電話をかけてて、もうそろそろ帰るよみたいな電話ですかね、18時50分ぐらいに電話をかけた時に奥様が電話に出なかったと。けどでも別に自分が落ち着く頃にはもう家にいるだろうし、何かあったら電話かかってくるだろうし大丈夫だろうって思って、寝てんのかなとかって思いながらそのままお家に帰ってきて、で家に、自宅に着いたのが19時40分頃、お家に着いた時にいつもお家の鍵は閉まってるんだけど、この日だけ開いてたんですって。でなぜかお家の電気が消えてたんですって。で旦那さんはなんかちょっと不思議に感じつつも、とりあえず自分の寝室に向かってスーツをこうね 着替えなくちゃいけないから寝室に向かって行って着替えてたんですけど、で着替えてる時に今の方から子供の泣き声が聞こえてきたんだって、赤ちゃんの。だからえどうした、なんかあったと思って、子供生まれたのって思ってすぐ今の電気をつけたら、奥様がお腹を切り裂かれた状態で亡くなっていて、でその傍らに生まれたての赤ちゃんが泣いてたんですって。でこの時すぐ救急車を呼びたかったんだけど、いつもダイニングキッチンにあるはずの電話がなかったんですって。だからうわーって思ってその旦那さんすぐにお家を出て、一つ下の階なんか1階にある1階に住んでらっしゃる住民の方に、あすみませんちょっと電話が引きちぎられてて、で赤ん坊がちょっと出ちゃってるんで電話を今すぐ貸してくださいってすぐ血相を変えて言いに行って、そしたらねその下の階もね、あ赤ちゃん生まれたんだと思って、ああと思ってすぐ電話を貸すじゃない。その時まさか奥さんが殺されてるなんて思わずに、でこの電話でもその旦那さんは子供が生まれたんですっていうことを救急隊員の人に伝えてるんだそうです。だからこの救急隊員の人たちもまさかそんな風になってると思ってなくて、自宅で生まれちゃったと思ってへその緒を切るためのハサミとかを持って、鉗子とかハサミを持ってすぐに現場を駆けつけたらこの臨月の女性がサンディー K の今のところで首を電気こたつのコードで締められて、お腹を切り裂かれて、で後ろ手に縛られてて血まみれの状態で仰向けに倒れてたんですって。でこの時お腹溝落ちからもう38センチ鋭利な刃物でこの縦に38センチ切られて、でこの子宮の中にいた赤ちゃんを取り出されてて、でこのお腹の中にさっき引きちぎられたって言ってた電話の受話器、そしてミッキーマウスのキーホルダーが入ってたんですって。でこのキーホルダーは、男性その旦那さんの自家用車のキーホルダーだったんですけど、まあ、この日は旦那さんが車を使ってなかったためお家にあったと。でそこからキーホルダーを取ってキーホルダーだけをお腹の中に入れていたと。でまあその赤ちゃんは泣いているわけですから、その奥さんもすぐに緊急搬送して、赤ちゃんもすぐに緊急搬送してすぐに病院で手当てをしたんですけれども、奥さんはほどなくして亡くなってしまったが、赤ちゃんはですね必死の救命活動により本当に奇跡的に一命を取り留めて、今もこのお父さんと一緒に暮らしてるようなんですけれども、もう海外に行って暮らしてるようなんですけど、まあそんな状態の現場を、まあ捜査隊の警察官すらも今までこんな現場見たことないって言ってみんな帰ってきて、でこの時その奥様を見つけた旦那さん、第一発見者の旦那さんも普通の人には想像できないような恐ろしい状態で息絶えていたって。でももう辺りはもう本当に血の海だったらしくて、でもこんなにいろんな、まあ普通の殺人事件ではないわけじゃないですか。でもまあ、いろんなことをしてね、そのさまざまな なんて言うんでしょう、さまざまなあれを凝らしてるわけじゃないですか犯人は。でも現場に証拠が一切ないんですって。だからこの事件もしかしたらすごいプロの人の犯行なんじゃないか とも言われていて、あの妊婦さんに対する異常な執着心がある異常者なのか、もしくは本当にプロ、まあ、なんか家の中を漁られてたんですって、だいぶそのタンスの中とかを漁られてたりとか、その強盗目的だったんじゃないかとも言われてるんですけど、その強盗目的で入った人が殺してしまって、そこからたまたま異常性が垣間見えただけなんじゃないかっていう説とかもあって、まあ、プロの犯行ってされる側面、そういう人の異常さが出て、そしてそういう時にすごく冷静になるものだから、人って、だからその血痕とか、その犯人の手についたそして犯人の手に血がついて、それを犯人がいろいろ周りをペタペタ触ったみたいな血痕とかもないんですって。だからこの水道でちゃんときれいに血を洗い流して外に出ていったんじゃないかって。でもこれどこから入ってきた誰かってなるじゃないですか。で実はこの生前、被害女性の生前もギリギリまで一緒にいた人がいて、でこの人は友達で同じ愛知県に住む30代の女性で、でこの人は、手土産にイチゴを持ってきて、で3歳の娘さんと一緒に車に乗ってきて、でこの被害女性のお家でおしゃべりしてたんだって。なんかママ会をしてたと。それで1時50分ぐらいから15時ぐらいまで、この女性の被害女性のお家でおしゃべりをしてて、で15時ぐらいに、あじゃあもうそろそろ帰るわって言って、あじゃあ送ってくよって言ってアパートの駐車場まで送ってったんだけど、この時に玄関を施錠してなかったんですって。でいろいろ、まあ、喋るじゃないですか。喋ってる時にどうやらね、そのねお家のねドアを、ドアノブをひねられる音をこのお友達が聞いてるんですって。え何この音って言ったけど、え何だろう、なんか換気扇の音じゃないって言って、この被害女性は流しちゃうと。でもこの時にどうやらこのアパート、2階建てのアパート全部で4部屋あるんですけど、下の階1階が2世帯で住んでて、でその上の階にこの被害者夫婦が住んでたと。でその被害者夫婦の隣空いてるわけじゃないですか。このお家が実は空き家で、でもこの空き家になんか見知らぬ男の人が結構出入りしてるの見るんだよねって、それちょっと怖いんだよねって話をこの被害女性はお友達にしていたそうです。で事件の当日、この旦那さんが下の階に電話を借りに行ったじゃないですか。でこの下の階に住んでる住人が、30歳ぐらいの男の人が訪問してきて、中村さんのところ知りませんかって聞かれてたんですって。でこれも全く何か分かってないんです。でこの事件当日ずっとエンジンをアイドリングした状態で車が止まってたとか、小学生の男の子が夕方ぐらいに男の人がこのお家を見るようにこう伺うように歩いてたとか、うつむきながらうろついてたとか。でそれがだいたい30代ぐらいの男の人だから、その下の階に中村さんのところ知りませんかって聞きに来た男の人と全く条件も一緒で、でもこの男の人その後何の目撃情報もなく捜査線上にも浮かび上がってこないんです。だからこれは本当にただただ普通の通りがかってる人なのかもしれないし、本当に中村さんのところを知りたかった人なのかもしれないし、まあこれが素人の人なのかもしれないし、プロの猟奇殺人犯なのかもしれないし、なぜそんなことをしたのか、 なんでこの女性だったのか、まあ知りたくても全ては未解決なんですけどねとしか言いようがないですね、この事件。まあでも本当にショッキングな事件なので、とにかく内容がショッキングな事件なので、まあ いろいろ情報が出てくると思うので、もう知りたい人は自己責任でここから先は調べていってください。それではヒロシユリの未解決事件簿、また次の事件でお会いいたしましょう。さようなら。